鬼ヶ島は絶海の孤島だったが、世間の思っているように岩山ばかりだったわけではない。実はヤシのそびえたり極楽鳥のさえずったりする美しい天然の楽土だった。こういう楽土に生を受けた鬼はもちろん平和を愛していた。いや、鬼というものは元来我々人間よりも享楽的に出来上がった種族らしい。小太りの話に出てくる鬼は一晩中踊りを踊っている。一寸法師の話に出てくる鬼も一心の危険を顧みず物詣での姫君に見とれていたらしい。なるほど、大江山の酒呑童子や羅生門の茨城童子は希代の悪人のように思われている。しかし茨城童子などは我々の銀座を愛するように朱雀王子を愛するあまり、時々そっと羅生門へ姿を現したのではないであろうか。酒呑童子も大江山の岩屋に酒ばかり飲んでいたのは確かである。その女人を奪っていったというのは、真偽はしばらく問わないにもしろ、女人自身の言うところに過ぎない。女人自身の言うところをことごとく真実と認めるのは、私はこの20年来こういう疑問を抱いている。あの来光や四天王はいずれも多少気がいじみた女性崇拝家ではなかったであろうか。鬼は熱帯的風景のうちに琴を弾いたり踊りを踊ったり、古代の詩人の詩を歌ったり、すこぶる安穏に暮らしていた。そのまた鬼の妻も娘も旗を折ったり酒を醸したり蘭の花束をこしらえたり、我々人間の妻や娘と少しも変わらずに暮らしていた。ことにもう髪の白い牙の抜けた鬼の母はいつも孫の森をしながら我々人間の恐ろしさを話して聞かせなどしていたものである。お前たちもいたずらをすると人間の島へやってしまうよ。人間の島へやられた鬼はあの昔の酒呑童子のようにきっと殺されてしまうのだからね。え、人間というものかい？人間というものは角の生えない生白い顔や手足をした何とも言われず気味の悪いものだよ。おまけにまた人間の女と来た日にはその生白い顔や手足へ一面に鉛の子をなすっているのだよ。それだけならばまだいいのだがね、男でも女でも同じように嘘は言うし欲は深いしやきもちは焼くしぬぬぼれは強いし、仲間同士殺し合うし、火はつけるし、泥棒はするし、手のつけようのないけだものなのだよ。